おはようございます。ジゴロパンダです。
おはようございます。カメです。一緒は前回のお話の続きなんですけど、23歳で仕事を辞めて凄腕ナンパ師になるって決めてからどうなったんですか？
その後なんですけど、あれかな、その札幌の方にナンパ修行みたいな形で引っ越したんですよね。
はい。
札幌が何だったかな、昔知り合った人で、札幌は日本で一番家賃が安い街だと聞いて、
はい、
あ、そうなんだ。
行くしかないです。
いや、そう、都市部でどこに引っ越そうと思って、決まって、まあ、東京とかね、大阪とかいろいろ考えたんやけど、まあ、お金ねえしなと思って、時計も10万ぐらいしかなかったんかな。
すごいですね。
そうそう。だから、まあ、なんか、バンバン投資して、自己投資なんだけど、してて、そう。まあ、お金なかったから、10万ちょいぐらいあったから、でも。そう。で、まあ、引っ越すなら、やっぱあれかなと思って、お金ね、東京行くよりは固定費安いかなと思って、プロにして、まあ人口も200万人ぐらいいるし、あとまあ男よりも女性の方が1割ぐらい多いし、なんかいっぱい女性いいんじゃないかなと思って。みたいな感じで、でまあ札幌を引っ越してかな、普通に。でまあフルタイムで働くとやっぱ時間なくなるから、まあ固定費浮かすのに、まあ家賃もめっちゃボロいや、またそこも。また家賃1万5000円ぐらいだったかな。
安いですね。
札幌アパート住んで、もうなんか住んでる人もさ、まあ、チンピラーみたいな人とかさ、なんか生活保護もらってそうな、なんか死んだ目したおっさんとか、あとなんか不法入国っぽいインド人の外国人とかさ、年金もらってなんか孤独しそうなじいさんとかさ、いや、そんな人ばっかや、本当に。まあ、そこに行って、まあ、そこ引っ越して、もう食品も節約するのにさ、こう、もやしと卵の炒め物と白米とか、納豆と味噌炒めとオムライスとラーメンサラダとかレパートリーずっと食べて、そこも月5万ぐらい生活してた、
はい、
結局で8万ぐらいかな、その派遣のバイトとかで週2回ぐらい働いて、
はい、
他はもう全部ナンパしようと思って、
すごい、
そう、なんか家電販売やな、ずっと俺は、はい、もうありとあらゆるもの売ったからな、もうエアコンから冷蔵庫から洗濯機からもう、なんだろう、掃除機も売ったし、
はい、
主婦アイクとかにな、
はい、
スマホとか、プリンターとか、炊飯器とか、もういろんなもの
売ってたんですね。
もう、詳しいで、俺。そう、もういろいろ助けられた。時給高いしからね、週2回で、はい。苦しかったんだけど、まあ、その、でも、まあ、生きてるっていう感じ、うん。自分の好きなこと全力で生きてるっていう感じが、そう、すごく良くて。で、やっぱ、本当大事だよ、そこね。こう、全力で挑んでるっていうのが。まあ、いつも神さんにも言うけど、まあ、でも、ひたすら自己投資して、まあ、当時は僕はなかったから、もう、この頃はもう、もう実践っていうところに、まあ、重きを置いてて、もう図書館とかで本借りて読んだりとかして、まあ、いろんな理論っていうか、まあ、いろんな結構じゃん、まあ、心理学とかそういう系が多かったけどね、うん、セールスとか、まあ、勉強して、まあでもその中で結局そのナンパやろうと思って引っ越して、でもまあそこ、あ、まあ、あれ今でも思うとめっちゃ辛かったな、本当に辛くて、その、まあ、地蔵だよね。
地蔵。なるほど。
いないしさ、ね、誰も東京みたいにさ、札幌行ったんだけど、いると思ってたよ、ナンパ。いないん
だ。いないっす
ね、うん。今もいないし、東京もなんだかんでってなんかあんなにネットとかでいっぱいいるみたいな感じで、あんまいないよ。
確かに。そんなっすよね。
目立つやつとか見ないし、なんか変なやつたまに声かけるぐらいで。うん、毎日6時間ぐらい俺苦しんでたの、俺。もう2ヶ月ぐらい週5回とか行くね。
はい、
6時間ぐらい声かけられて街ずっとフラフラしてさ、
いや地獄ですね。
で声かけようとすんねん、声かけするのにこう右斜め前ぐらいにこう歩いててさ、目合わせて、まあ、はい、あーって感じであわあわっていう感じで声かけれないんだよな、はい、いや、それをずっと続けてて、で毎日こう昼2時ぐらいから夕方の夜の10時ぐらいまで足ボロボロで、
ボロボロ、
まあもうフラフラでもなんかもう泣きたくなる2ヶ月ぐらいかな、でもそれがね、いや結局だと出てきて大学出て就職もしないでさ、いや俺の人生大丈夫かと思って、うん、本当あの時一番ある意味辛かった、情けない情けないみたいな、泣きたかったね、うん、声かけすらできねえって笑えねえと思ったよ本当に
そうですよね、ここまで環境整えてっていう、
もうね、全部もういろんなものを捨ててきてみたいなとこがあったから、まあ恥ずかしいとかさ、こう周りから見られてるとか、まあ怖いとかさ、あとまあ失敗イメージしちゃうとかさ、なんか変なこういろんな言い訳みたいな思考入ってきたりとかさ、まあ頭で分かってない、その始めたばっかだし失敗するのと仕方ないじゃんって、ね、まあ経験でしょうみたいな、まあいろいろ魔法とか無理だからさ、そのね、失敗するは、失敗する経験はいいのであるみたいな エジソンは2万回失敗してるのであるみたいな、なんかいろいろ見てたりとかしないけど、まあ全然やっぱこのなんかいろいろ、なんだかいろいろ入ってくる言い訳がね、そう、人の目見たりとか、いろいろまあそういう中で、でもまあちょっと2ヶ月ぐらい経ってから、まあ初めての声かけに、まあ1声かけ目に2時間とかかるけど、まあ一応声をかけるようになって、そう。でも1日6時間の8時間いて、こう声かけとか。うん。最初もそんな、まあでも少しずつだけど、やっぱまあ、毎日やってればさ、まあ少しずつ番下とか連れ出しとかできるようになってさ、
はい。
まあでもまあなかなか結果出なくて、そういうエッチしたりとかっていうところまで。まあ連れ出しっていうのもできなかった。番下かな？番下が、まあちょうどできてたんだけど、まあなかなか、うん、なんか上達しなくて、まあその時にこう、まあ、神さんも会ったことあります。ソザル君っていう。
ああ、はい。
なんか、まあ、ちょっとナンパっぽい動きをしてて。
はい。
中心部でね。そしたら、俺、まあ、僕自身がね。そしたら、なんか、ナンパしてるんですかみたいなやつ。
ああ。
なんか、オロオロってしながら、俺が聞いて。なんか、この人、怖いと思って。そしたら、俺もナンパしてるんですよって言って、めっちゃ自蔵してて、って言って。
はい。
なんか、いきなり声をかけてきたよ、路上でね。そう、いや、なんか大学院生やってるのか、じゃあ、そうですね。はい、まあ、冴えない感じの、こう、まあ、自由な服みたいなのしか着てて、なんか、結構ちょっとヨレヨレで、いや、これ、マジめっちゃクズなんすよ、とか、急に言って。
急に、
急に。冬で会って5分ぐらいで、いや、俺、なんでこんなクズかっていうと、ずっといきなり、語りが入り出して、いや、意味がわかんないね。あって、いや、怖かったよ。なんだこの人って。
そうですね。
いや、俺、なんでこんなクズかっていうと、みたいなことでさ、いや、前日もなんですけど、俺、親から仕送りもらってんすけど、その仕送りで俺、風俗行っちゃってんすよ。マジクズなんすよ。って言って、頭めっちゃ抱えてんだよね。なんだろう、この人。またボカーンってしちゃってさ。いや、マジクズ、最近パチンコとかまで行き出しちゃって、俺もうマジクズなんすよ。って言って。何なんだよ、この人。
あと5分っす
ね。あと5分やね。あと5分も3分ぐらいな。
3分。
急に語りが始まりだしさ。あ、そうなんだ、って言って。そう。まあでもそんな感じだけど、なんか100人切りしたいみたいな形で、ま
あ、
で、モチベーションめっちゃ高くてさ。まあ結局もうそのままずっと一緒にやったりとかしてて、まあノリがいいか、まあノリが合うっていうか、まあかなりモチベーション高いから。で、まあ今もね、まあナンパやってんのかっていうか、まあ今ナンパっていうよりは、まあ、即系ナンパみたいなね、こう、100人切りぐらいしたのかな。で、その後になんか、今、彼女10人ぐらいいて、もうめっちゃ忙しいっすよ、みたいな。クリスマスめっちゃ大変なんすよ、って言って。
そうですよね。10人いたらやばい。
そう。回すの大変とかって、なんか謎のこと言ってたけど。
謎
そう。まあ、そんな感じでね。まあ、そんな感じで、なんか、まあ、すごく、なんていうか、セックスに命をかけてるみたいな感じの子で、まあ、彼はね、本当命を燃やすみたいな感じで。まあもちろんしたかったから、まあ店の情報交換したりとかさ、まあもう彼ぐらいからまともにずっと会ってたのはね、まあいろいろ交流したりとかしたけど、なんかあんま微妙な人多くて、まあ声かけとか情報交換とかいろいろしたりとかして、まあ、一番すごいなと思ったのはその、まあ女の子にやっぱお酒一杯でも飲ますとやっぱ理由付けになると思うんですよね、とかって言って、まあ
確
か
に。急に語り
まして。急じゃないけどさ、いろいろ遊ぶ時に、あ、そうだよね、って言って。あ、でも本当どうしてんのって言ったら、なんか俺、あれなんですよね。って、新しいの課金しちゃったんですよ。とか言ってて。なんか俺、やっぱ飲ますのにやっぱしょっぱいもの食わせるの大事だったんですよね。とか言ってて。俺、フライドポテトを注文するんですよ。つって、ああ、なので。だから、もうお店に居酒屋に入って、フライドポテトをとりあえず頼むんだって。私飲みたくないとかって言って。なんかさ、こう、飲み物いいよとか、しょっぱいものしたら、なんか飲みたく
なる。ちょっと欲しくなりますよ。
そうすると女の子飲み出すとかって言って、これが言い訳になるんですよとかって言って
。すごいっすよね、
それ。すごい、あ、すげえ理論だな。
すげえ理論。
で、チャージのない飲み屋とかあったらさ、フライトポスト300、500円とかかな。はい、で、お酒一杯ずつ頼んでも、別に2000円ぐらいでいけるんですよねとかって言って。
うんうん、
で、これ家連れするから割り勘だと1人1000円ぐらいで済むんですよ。すごくないっすか
すごい。そんな。
革命っすよとかね、なんかわからんけどね。いや、そんな感じ言ってて、そう、いや、まあすげえ、まあいろいろとね、まあそんな感じで、まあ他にもいろんなことをお互い、まあいろんな理論みたいなとかね、まあいろんなまあテクニックみたいなとか、まあいろいろ構築をし合って、まあやってって、まあ結局もそのナンパ地蔵、もともめっちゃ怖いからさ、そのまた同じみたいな感じで、もう毎日毎日ナンパしてて、そう、まあ彼も結構ずっとナンパ、毎日のようにしてたんだけど、 そうそう。まあ、その時も気づいたのが、まあ、地蔵ナンパの克服のコツとして、街に出たらまずすぐ声をかけるってことよね。
あ、
まあ、教えてるけど、やっぱその変な思考とか入って言い訳とかずっと入ってくるから、
はい、
どんどん心なんか閉ざしてくるから。っていうのだと、もう普段から女の子に意識向いたらすぐ声かけるっていう。まあ、時間ない時はダメだけど、ちょっと時間ある時は絶対すぐ声かけるっていう。まあ、でも無心で声をかけるってね、こう恐怖とかこういろんな不安とかいろいろ入ってくるから感情がね、はい、でもやる前にすぐ声をかけるっていう、何も考えないってことだね。でもやるだけやれば成功するってことで、まあ、とも失敗してもいいってことだね、
うん、
もう全力出せば OK っていう、まあ、全力出しても経験を糧にできればいいというかさ、まあ、その失敗からちゃんと失敗した理由とか学べればいいかなっていう、まあ、反省しないと意味ないけどね、
うん、
うん、だんだん勢いで声かけても、まあ、でも感覚を磨くってことかな。これもと神さんによく言ってるけど、結局その現場で考えても意味ないっていうかさ、考えたら会話テンポめっちゃ悪くなるよね。
そうですね。
だからもうスポーツと一緒で、もう本当、もうとは楽器演奏とかさ、もうそれもトークと一緒なんだよ。
はい。
ただもう感覚値を磨いていくっていうか、何も考えなくても無意識でできるようになる。そのためには頭で考えないってことですね。
はい。
だからもう女性を観察して、例えば女性がなんか笑ったらそれに対して言葉を言えるようにしていくっていう。もうそれのためにはもう、その、いない、現場にいないときはね、だ反省シミュレーションとか、イメトレとかを、その、いないときにちゃんとやるってこと。まあ、それずっと繰り返してて、もう反省準備、反省準備みたいな。まあ、ちょっとね、ここ抽象的で分かりづらいと思うんですけれど、まあ、例えるなら、まあ、カラオケとかでね、こう歌うときに、まあ、ね、その音の鳴ってるメロディーとか、ね、ドラムとかのリズムとか、まあ、そういうのを聞いて歌えますよね。例えばじゃあ他にも、まあ、スポーツとかでも、まあ、ボクシングをやるとしたら、こう相手がこう打ってくるとか、まあ、肩の動きとかを見てカウンターを取ったりとか、まあ、野球でもどんなスポーツでも一緒ですし、まあ、どんなものでも一緒で、結局その周りの情報だったりとか、こういうね、ナンパシーンとか恋愛シーンとかの会話であれば、女性側の言葉だったりとか、女性側のボディーランゲージとかをちゃんと感じて、それに対してどう対応していくのかっていうのをパターン化していくってことですね。まあ、これに関しても頭でその言葉でその思考で、ね、その時その時の現場でどうこうしようっていうふうに考えても、まあ、無理なんですよ。だから、ちゃんとその、普段からその練習して、もう完全にもうスポーツみたいなパターン化していくっていうこと。まあスポーツじゃなくてもね、どんなゲームとかでも全部一緒ですけど、まあストリートファイターみたいなとか、まあいろんなメタルギアスリートとか、まあいろんなゲームとかありますけど、まあどんなものでもこう無意識に置けるぐらいにしないと上達しないし、やっぱね、攻略はできないですよね。まあそれってもう一緒だなっていうふうにこう気づいたんですよね。だからもう全部こうパターン化していくっていうことを、まあ僕自身は、まあこの時から、まあ、この、まあ、より綿密にし始めたっていうことです。 そうそう。ちょっとね、学校教育とかやっぱ僕も言ってたんで、やっぱ染みついて言い訳とかいろいろ出てくるね、
はい。
言葉で、そうそう。でも感覚感覚っていうのに気づいて、そっからかな、だいぶ、もうバンバン声をかけれるようになってきたの。
うん、
でそっからまあソロナンパとかコンビナンパとかして、まあ、純速みたいなね、まあ、連絡先聞いたりとか、まあ、一緒に遊んだりした後にエッチしたりとかっていう、まあ、ちょこちょこちょこちょこできるようになってきて、まあ、最初ってこう、連絡先聞いてたんですよ。
はい。
でも全然なんか繋がらないケース多くて、まあ、10件聞いても良くて1、2件とかっていう感じで、で、結局その魅力感じないんで、それでも遊べる子っているんだけど、なんかめっちゃ暇とか、
うん。
うん、まあ、あとまあ、女友達いないとかね。
い
や。女友達いないとやっぱちょっと癖ある子多いよね。
うん。
うん、なんかちょっと性格的になんか、友達いないってことなんか問題があるのが大体やから、あとまあ何も趣味ないとか、なんかポジティブじゃないケースが多いなって思ってて、だからまあやっぱ、釣り出し大事だなって思って。
うん、
そう。まあ100番ゲとかして、例えば番ゲだけするので100番ゲとかして、まあ反応のいい子だけ拾っていくっていうのはいいけど、やってる人結構いるけど、まあ、やっぱ手間かかるし、無駄も多いし、まあスキルもちょっと磨かれないし、
はい、
っていうか、ね、トークとかコミュニケーションスキルと磨かれづらいから、反応のいい子だけ拾ってるとね。だからもう釣り出しにひたすら特化して、
はい、
そこからかな、すごく伸びたのが。
うん、
もう釣り出しダメでも、まあ、釣り出しダメだったら番ゲみたいな。
はい。
そうそう。
まあ、待ち合わせだったりとか、まあ、出勤途中とか、まあ、釣り出せる状況だったりとか、何かしらのこう予定があるっていうね、まあ、状況の女性が、まあ、必然的に多いので、まあ、イメージとしては、まあ、小釣り出し、10番ゲとかね。あと、ま、10釣り出し、20番ゲっていった割合にね、なることが多いですね。大体、ま、釣り出し数の大体2倍から3倍ぐらいには必然的にね、まあ、番ゲ数が増えてはくるんですけれど、第一目標として、釣り出しに特化するようなトークだったりとか、アクションっていうものを作り上げていったっていうことですね。
で、なんでかその釣り出しすると、その、例えば番ゲだけだったらダメなのが、その、やばいやつ かもしれないっていうのがあるわけじゃん。ナンパして、ね、ナンパしてきてるっていう、要するに女性が持ってる情報としては声をかけられました。っていう時に、その時に出てくるのが、その、あ、ナンパしてきたやつ。でだけじゃん。
はい。
だ判断基準としてはルックスとか、
そうです。
雰囲気、雰囲気良くたってさ、やばいやつやばいじゃん。
やばいやつやばい。
まともな女性の感覚だったらね。そう。だから、もうその時にね、まあ、失敗確率が増えてしまうってやるから、で、結局やっぱ連れ出して、自分の魅力をちゃんと伝えるってことですよね。そう、その、結局バーニーだけとかだったら3分5分とか路上だけで終わっちゃうとなかなか伝えきれないから、まあ30分でもいいから、ちゃんと伝えるってこと。楽しい、面白い、優しいとか、かっこいいとか、頭いい、ね、聞き上手とか、安心するとかっていうの。で、1個だけもあれば、ね、繋がる確率っていうのはかなりガッと増えるんだよね。まあこの時にかなり気づいて、まあ少なくともやばいやつじゃないっていうのはやっぱ伝えてもらう。伝える本当にこう。まともな、ちゃんと社会生活ちゃんとまともにしてて、ちゃんとこの人社交的っていうか友達とかもちゃんと、まあ、とりあえず危ないことはないっていうような感じをちゃんと伝えるってことだよね。そう、付き合いちゃんのメリットを伝えるってことで、まあ本当それを結構徹底したかな。まああとはまあ、一回もう一回こうデートをしたっていう実績ができるとまたちょっと違うっていうのもあるから、まあこの辺のメリットで本当これが一気に伸びたから、ここで。だいたい8割9割とかあえて、そのデートとかに繋がるっていうケースが増えたんで、
はい、うん、
ここで結構増えてというか。
まあタイプな女の子と遊んで、まあセックスしたりとか、まあ彼女にしたいっていう、まあそういう目的の人もいれば、ね、セックスする女の子をただただ探したいっていう、ね、もう一人でもより多くの女の子とセックスをしたい。まあキャッチとか、こうスカウトとかやってる人とかで、まあ数を当たって、で目的に、それに対して、まあ条件が合う女の子を探したいっていうだけっていう、まあそれぞれでこうナンパのスタイルは変わるわけですよ。例えばですけど、その、まあ、僕自身がね、やってる、その、まあ、釣り出しを特化するっていうのは、タイプな女の子と遊んで、まあ、セックスをしたりとか、まあ、彼女にしたいっていう、まあ、パターンですよね。で、バンゲっていうね、その、例えば1日に、もう、ものすごく、もう、ね、何百人、200人、300人っていうふうに、もう、声をかけて、まあ、より多くのそのバンゲ数を獲得するっていう、まあ、スタイルもあるんですけど、まあ、その場合は、その、セックスや女の子をただ、もう、探したいとかね。まあ、だから僕自身の、まあ、声かけっていうのも、まあ、連れ出しが多いんで、必然的に、その路上とかで声かけ数っていうのは少ないんですよね。だから、1日多くても多分50前後ぐらいの声かけしか実際したことないんですよ。まあ、5連れ出し、10連れ出しとかしててもね。まあ、その代わり、まあ、その日にね、セックスをできない女の子が増えたりとか、まあ、ちょっとね、こう、セックスするまでの、まあ、プロセスがちょっと手間かかる女の子だったりとかが、まあ、増えるっていうのは、まあ、デメリットで言えば、まあ、デメリットかもしれないですね。まあ、ただただ数を打ちたい人からしたらね。あとはもうキャッチとか、まあ、スカウトで、まあ、数当たって、ね、そのさっき言ったみたいに、まあ、その、自分の話に乗ってくれる子を探したいとかっていうふうに、まあ、その、それぞれスタイルっていうのは、まあ、その目的に応じて変わるっていうね。まあ、この、まあ、いろんなスタイルっていうのはあるんですけど、まあ、これ釣り出しとかバンゲっていうのはあくまでもコミュニケーションツールの一つっていうかね。まあ、女性側からの立場から考えれば、まあ、その釣り出しとかバンゲっていうのも、あくまでも一つの体験ですよね。まあ、そのコミュニケーションのそのツールっていうものをどういうふうに、まあ、女性側に対して与えていくのかっていうね。まあそういうふうなね、この考え方っていうのもものすごく大事ですね。まあその連れ出しっていうものを目的にする場合は、まあ簡単に言えばね、まあそのコミュニケーションの質とかっていうのをより重要視していくか。まあそれともまあただただ番手数とか、まあ、増やしたりとか声かけ数を増やすっていうタイプのスタイルの人は、まあより自分のその条件に合う子、まあただただそのやりやすい子というかね、セックスしやすい子だったりとか、まあ何かしらのそのね、数値的な目標ですよね。まあ、キャッチとかスカウトの方みたいな。っていうのにより特化していくかとか。っていうふうに、まあ、それぞれまあ、その、こういう目的一つでもかなり成功率だったりとか、そのツールとかっていうのが変わってはくるんで。そこをまあ自分なりに選択をしていくっていうのが、すごく大事ですね。まあ、臨機応変にこういうふうに、いろんなスタイルっていうのを考えていくっていうのも、まあ、そのナンパであなた自身の目的を達成していくために、ものすごく重要です。
まあ方法論とか話すとちょっとまた、ちょっと時間長くなっちゃうんで、まあ講座とか聞いてほしいんですけど、で、あとまあ気づいたのはそのナンパでついてくる子って、彼氏ないケースがほとんどやね。
ああ。
うん。
まあそう。
いや、彼氏ってついてくる子もいるけど、大体すごいビッチとか、
はい、
なんかその彼氏とも浮気されて浮気し、仕返してやろうとか、そうそう、もう別れる寸前とかね、
はい。
結論としては恋愛対象に入ってるか、もうビッチか極度の依存体質のどっちか。
うん、
っていう感じがすごく多いなと思って。まあ、彼氏いるケースの場合はね。とりあえずその言えることは、その、 彼氏ないケースがほとんどってことで、うまくいくにはその恋愛対象に入るのがやっぱ大事なんだと思って、
はい、
まともな子とか、まあ一般的にまあ僕らが長く付き合いたいような子の場合はね、うん、僕はまあ最終的にそのエッチしただけじゃなくて、まあ、普通にそのまあ彼女欲しいとか、まあ、まあ普通にその長く付き合えるような子も探したいっていうのもあったからさ、
うん、
まあそういう視点もあったんで、まあ、ここすごく重要視してて、そう、本当釣り足に特化するとか、その辺してからかな、パーツも見えるようにな
った。まあ続きが気になるとは思うんですけれども、まあ今回はね、前編後編に分けてお送りしていきます。それではお仕事、頑張ってください。